恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マタイの福音書第19章13節から15節。その時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが連れてこられた。ところが弟子たちは彼らを叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを許してやりなさい。邪魔をしないで私のところに来させなさい。天の御国はこのような者たちの国なのです。そして手を彼らの上に置いてからそこを去って行かれた。今朝はこのところから子供たちを来させなさいという題で御言葉を味わいましょう。いよいよ12月に入りました。教会の暦によれば今日からアドベント対抗節に入りました。クリスマスまであと3週間余りとなったのです。もうとっくの昔に街はクリスマス一色です。教会が一番遅れているのかもしれませんが、教会は連日それどころではない日々が続いております。結婚式、そして葬儀、そして今日はこの後婚約式、喜びと悲しみがない混ぜになったような毎日を過ごしています。皆さんも12月に入って様々に心騒ぐ時期だと思うのですが、そのような毎日だからこそこの主の日、日曜日、そしてせめて礼拝だけは心静かに過ごしたいと思うのは皆さんの共通の願いでしょう。ところがです、今日はとても子供たちは静かなんですが、もしも礼拝がさあ始まった、子供たちがちょろちょろちょろちょろする、泣き叫ぶ、ぐずる、おしゃべりする、せっかくの礼拝が子供たちによって妨げられるような、そんな気持ちになることはないでしょうか。さてそんな場面が今日の聖書箇所、聖書の舞台です。13節。その時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが連れてこられた。ところが弟子たちは彼らを叱った。今日のこの箇所はこのマタイの福音書だけではなくして、マルコの福音書にもルカの福音書にも同じ話が描かれています。ですからそれらを読み比べることによってさらにその光景がよく見えてきます。私たちは19章の3節のところでパリサイ人たちがやってきてイエス様を試みて離婚についての質問をぶつけてきた箇所を先週見ました。罠を仕掛けての質問に、しかしイエス様は見事に答え、逆襲をしてパリサイ人たちをその罠にかけられないで返していったのです。パリサイ人たちが果たしてギャフンと言ったかどうかはわからないのですが、どうやら彼らはイエス様の元から去っていきました。そこでマルコの福音書の10章の10節を見ると、家に戻った弟子たちがこの問題についてイエスに尋ねたとあります。ですから先週見ましたマタイ19章の10節の弟子たちはイエスに言った、これ以降のイエス様と弟子たちのやりとりは家に戻ってからのものだとわかります。今その舞台はヨルダン川の向こう側のペレアの地方、イエス様と弟子たちがそこにも宿とするような家があったのでしょう。今やっとイエス様とお弟子さんたちは水いらずでゆっくりと語り合い、また旅の疲れを癒すひとときを持つことができました。特にパリサイ人の 罠を仕掛けた議論、緊張を強いられてしまうようなことでしたので、それを逃れて今ほっと一息ついているところです。ところがです、そこに邪魔が入ったのです。ドアを叩く音がして、何事だろうと思って弟子の一人が戸を開けると、そこに大勢のお父ちゃんお母ちゃんたちが子供たちを大勢引き連れて押しかけていたのです。イエス様に子供たちの頭に手を置いて祈っていただきたいのですが、もうその隙に子供たちは遠慮がありませんので、もうさっと中に入り込んで、わあイエス様だイエス様だとですね、ガヤガヤガヤガヤと中に本当にですね走り回っていたのでしょう。一体何人の子供たちがそこに連れてこられたのかは書いてありません。しかしルカの福音書の18章の15節のこの並行記事を新共同訳の聖書を見ると、イエスに触れていただくために人々は血のみごまでも連れてきた、弟子たちはこれを見て叱ったと訳しています。この訳し方から見てわかるように、もう相当の子供たち人数を連れて、そして血のみごまでも連れてきたぞというような雰囲気です。親たちがその子供の健やかな成長や神様から豊かな祝福をいただいて、素晴らしい神と人とに愛される立派な人になるようにと願うのは当然のことです。その祝福の祈りをイエス様からいただけたら、こんな名誉なこと、そんな嬉しいことはありません。そこで彼らは押しかけてきたわけです、子供を連れて。 ところが弟子たちは彼らを叱ったのです。今はせっかくお弟子さんたちと一緒に、お弟子さんたちはイエス様と一緒に水いらずの時間を楽しもうとしているところです。それに今話題になっていることは結婚について、離婚についての話なんです。子供に聞かせるような内容ではありません。長旅と大勢の群衆への癒しの技や、また議論などを通して、イエス様はとても疲れ切っておられたに違いないのです。そこで弟子たちはイエス様を思いやって、その親と子供たち、騒がしい子供たちを叱りつけたんです。そういう思いやりのことを私たちはよく配慮すると言います。配慮、私たちの日々の生活の中にもいろんな配慮がなされます。また教会でもいろんな配慮があります。例えば今朝のこの礼拝が行われるために、皆さんが気持ちよく礼拝を守ることができるようにと、さまざまな配慮がなされています。朝の相当早い時間から、まだ暗いうちから礼拝堂の暖房がつけられて、教会全体を温めて皆さんを待っています。照明がつけられます。座布団が引かれ、また寒い方には膝掛けが用意されています。補聴システムが用意されていて、耳のご不自由な方は誰でもどこでもよく聞けるようにと配慮がなされています。毎週講壇にお花が生けられ、また教会のあちらこちらに目を楽しませてくれるお花が飾られています。今日のこのお花は、昨日のお別れ会がのお花があまりにも美しかったので、それをそのまんまですね、こちらにいただいてきてですね、これを飾らせていただきました。また音響担当や、またパソコンの担当者が音や、また映像を流して礼拝を支えてくれています。受付で、またアッシャーさんが、また駐車場係が、また土曜日にはお掃除の担当が来て、気持ちよく教会に来れるようにと配慮がなされているわけです。そういうさまざまな配慮に加えて、お弟子さんたちの配慮がなされるとどうでしょう。子供たちが礼拝にいるとうるさい、 ざわざわする、落ち着けない、説教を聞いてもいない子供たち、聞いてもわからない血のみ子、そんな子供は礼拝から締め出して、子供の部屋があるんだからそこに閉じ込めておく方がいいじゃないか、せっかくの礼拝が子供たちによって邪魔されるのでは我慢できない、親も親だ、うるさい子供を中に入れるな、むずかる子供は初めから牧師室に入れておけ、何のための牧師、この母子室、牧師室やらないですね、牧師室と違いました、母子室よく似てますね、はい、何のための子供の部屋だ。弟子たちの配慮はまさにそういうことです。礼拝を静かで快適なものにするためにそういう配慮をしようというのです。さてイエス様はその弟子たちの配慮に対してどうされたでしょうか。よく配慮し、自分が疲れているのを守ってくれようとするお弟子さんたちによくやってくれた、ありがとう、感謝だと褒めたでしょうか。いいえ、逆だったのです。マルコの福音書10章の14節を見ると、イエスはそれをご覧になり憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。親と子供を叱った弟子たちを見て、今度はイエス様はその弟子たちを、弟子たちに憤られたというのです。子供たちがイエス様のもとに来るのを邪魔をする弟子たちに憤られたのです。しばしば私たちも同じ過ちを犯してしまいます。ひたすら自分たちにとって快適な礼拝を求めて、そのための配慮ばかりを考えてしまうのです。しかしそれは根本的なところで間違っています。礼拝っていうのは主に捧げるものです。自分たちの礼拝である以前に、礼拝はイエス様に捧げるものです。ですからそれはイエス様に喜んでもらうものであることが第一に求められるわけです。いくらそれが自分たちにとって静かで快適であったとしても、もしもその礼拝がイエス様を憤らせるものであったとすれば、もはやそれは礼拝というのは名ばかりになってしまいます。イエス様は子供たちを愛され、子供たちがイエス様にご自分に近づくのを本当に喜ばれ、子供たちが喜んでいる姿を楽しまれるお方なのです。ですから私たちの教会では、今からほぼ30年ほど前に決断をしたのです。礼拝にはできる限り家族で子供を一緒に出ましょう。どうしてもまたそれができない場合には、母子室や子供の部屋を用意して、それは切り離すためではなくして訓練されて、ここで一緒に礼拝できるための一時的な場所ですよということで決断をしたのです。子供と一緒に神様の前に家族は出る、子供を切り離さない、私たちはそれを決断したのです。その後何度もこのことで皆さんと議論がありました。しかしそのたんびにやっぱり子供と一緒に主の前に出よう、少々そのことでざわざわしてもそのことをかえって喜ぼうとみんなで決めたのです。もしもあの時子供と切り離した大人だけの礼拝を決断していたら一体どうなっていたのかと、私は今本当にそのことを考えるとゾッとするのです。さまざまな教会に行かせていただきますが、多くの教会で子供がいない、若者がいない、いるのは高齢者だけ、どんよりした暗い雰囲気で、大人だけの、いや老人だけの礼拝がなされている教会が今日本中にまさにさらに増えつつあるのです。それは子供を切り離した結果なのです。イエス様は弟子たちに子供たちの邪魔をするなと命じられました。それは私たちへの主のお心でもあります。私たち大人は さまざまなやり方で子どもの邪魔をしてしまいます。子どもを無視したり、子どもを軽んじることによって邪魔をします。子どもたちこそ実は一番偉いのだ、だから子どもをつまずかせてはならない、見下してはならないとイエス様が教えられたのは、この前の章18章ではなかったでしょうか。しかしこの19章でまた子供をつまずかせ、見下し、邪魔をしています。一度や二度学んでも、同じことを繰り返し学んでも、やっぱり同じことをしてかす、その弟子たちの堅くなさをそこに見るのです。また、私たちは、子供に悪い見本を見せることによって、子供たちの邪魔をしてしまいます。この弟子たちの子供たちを追い立て、邪魔をする姿も子供たちには悪い見本になっているのです。子供っていうのは本当に見ていないようで、親をまた大人たちをよーく見ています。それも残念ながら良い点ではなくして、悪い点をしっかり見て、その影響を受け、残念ながらその部分だけが似てくるのです。子供のことで、ムカッとくると、実はその部分は自分から言っているということがしばしばなのです。また、子供たちの前で、決して他の人の批判や陰口、悪行を言ってはなりません。子供たちの前で人の悪口を言うとき、私たちは大いに子供たちの邪魔をしているのです。また、教会の牧師や教会の方々に対していろんな批判したいこと、非難したいことあるでしょう。しかしそれを子供たちの前で決して言ってはならないのです。それは大きな子供たちに対する邪魔になるのです。この主の日、日曜日をいい加減にしないことです。何かあると簡単に礼拝を休み、他のことを優先する、何も都合の悪いことがない時だけ教会に行く、そのようなあり方、ありさまを見せることによって、子供たちは神様のことはいつも後回しにしていいんだということを学んでいくのです。邪魔をしているのです。イエス様は子供たちを私のところに来させなさいと命じられました。子供たちが満ちている教会をみんなで祈り求め、そのためにみんなで一緒に祈り働きましょう。子供たちの大きな賛美が、元気のいい賛美が満ちている教会、子供たちの笑い声と笑い顔が満ちている教会、もちろんそこには血のみ子たちの賑やかな泣き声も混じっている教会、元気いっぱいの子供たちがゲームに興じ、一生懸命聖書を学び、御言葉を覚えているアワナクラブのことですが、本当にそんな子供たちが満ちている教会、私たちはそんな教会をますます求めていきたいのです。みんなでもう一回、今子育ての真っ最中のお父さんお母さんのことを思いやっていただきたいのです。喉元すぎればなんとかで、自分たちが元気の盛りの、やんちゃ盛りの子供たちを育てているときには、本当にその子供のことで大変でした。しかし、子供が手を離れてしまうと、今度は若いお父さんお母さんが子供たちのことでやきもきしているのを見ると、横から白い目で見てしまってはならないのです。みんなで、今、子育て真っ最中の、方々のことを本当に感謝し、また温かく包んでほしいのです。もちろん、じゃあ子供たちは教会で礼拝で騒いでもいいんだ、そうではありません。もちろん本当にしっかり訓練し、しつけて、できる限り静かな礼拝をと願うのは当然でしょうが、しかし少々のことはみんなで許し合って、ざわざわしても、少々子供が騒いでもいいな、 天使がいっぱいの教会はいいなとですね、それを喜ぶぐらいの心を持ちましょう。そんな教会にするために子供のために働くのは、子供好きや時間のある人だけがするんでしょうか？いいえ。教会に子供たちが群れるように働くのは、子供好きの仕事ではありません。それは、イエス様のお言葉だからです。子供たちを来させなさい。お名前を出して恐縮なんですけども、教会学校の時間に、木森兄弟がいつも穴クラブで頑張ってくれるので、ですね、本当に感謝をして、ですね、ずっとやってくださいね。木森兄弟は子供好きだからって言ったら、いや、子供好きだからやってるんじゃないとですね、言われました。なんとですね、本当に子供好きだからやってるわけじゃないよ。子供のための働きが大切だからですね、それをしておられるのです。ですね、ぜひ、みんなで、自分には時間がないから、私は子供が嫌いだから言えそうじゃなくて、イエス様が子供たちを私のところに来させなさいとおっしゃるから、この働きをするのです。このこと、お言葉はまさに現代の日本の教会にイエス様がかけられているお言葉でもあるのです。アワナジャパンの宣教師たちとあちらこちらの教会を訪ねるのですけれども、本当に多くの教会で、もう手遅れ、もう無理です。うちではもうそんなことできません。子供がいません。働き人がいません。できない、できないっていう答えばかりが返ってくるのです。子供たちを教会に呼び集める。それはできるかできないかの話ではないのです。イエス様のお言葉ですから、やらねばならないのです。それをすることが難しい、もちろん困難でしょう。じゃあどうすればできるか、それを求めればならないのです。それをする人がいないと言うんだったら、どうやって働き人を生み出し、どうやって訓練をするかを考え祈っていかねばならないのです。さて、今日のこの子供たちの話は、その後に続くお金持ちの青年の話とワンセットになっているのです。マタイだけではない、マルコもルカも、すべてが今日のこのお話に、この後一人の若いお金持ちの立派な青年の話が出てきます。それは時間的にも相前後する出来事だったのでしょうが、それ以上にこの二つの話は切り離すことができない一つのお話とされているのです。その青年の話は来週の箇所ですから、ここで詳しく見ることはできませんが、その触りだけに触れておきましょう。彼は実に立派な模範的な青年でした。これまでひたすら自分を打ち叩きながら、頑張って頑張って頑張って生きてきたのです。彼は全てに一生懸命でした。イエス様のもとにやってきて、先生、永遠の命を得るためには、どんな良いことをしたら良いでしょうと問いかけてきたのです。この青年の問いかけに、彼の生き方、それがすべてよく表れています。彼はこれまでひたすら得るために頑張ってきたのです。そして彼は頑張った結果、実に多くのものを得たのです。誰からも称賛されるほどの立派な品性や評判を得ました。自分でも胸を張って、私には賭けがないと、言い切ることができるほどの自信を得ました。仕事にも一生懸命でしたので、その報いとして多くの財産を得ました。しかし、その上に、彼は自分が得ていないものがあることに気づいていたのです。彼の言葉によれば、それが永遠の命と言われるものでした。神様からいただくことができるというこの永遠の命、それさえ得たら、常に心に喜びと平安が満ち溢れ、神様がとても自分の近くに感じ、確信に満ちて生き、そして死ぬことができる。私もその永遠の命が欲しい。 それ以外のすべては得たのだが、この上どんな良いことをすればそれを得ることができるだろうかとイエス様に問いかけてきたのです。しかしです、そんな彼の在り方、生き方こそが、なんと皮肉なことに、ますます己を神から遠ざけ、永遠の命から遠ざけていたのです。彼はひたすら自分を鞭叩きながら、私が私が私がと、そして得よう得よう得ようと、私が自分の力で得るということが彼の生き方のモットーだったのです。しかしそう頑張れば頑張るほど、彼は永遠の命から、いや神様ご自身から遠ざかっていたのです。ところがです、今日の子供たちはどうでしょう。13節をご覧ください。その時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが連れて来られた。子供たち自分たちでイエス様のところに行こうって来たんじゃなかったんです。連れて来られた。子供たちは何にもできません。何にもしていません。何にも持っていません。何にも誇るところがありません。何にもできなくて、ただ連れて来られたばかりだけです。自分で来ることさえできずに連れて来られた子供たち、なんとこの無力で何にも持たず何にも誇れない子供たち、ただイエス様の祝福を頭に手を置いて祈ってやってくださいと連れて来られただけのこの子供たちに向かってイエス様は、天の御国はこのような者たちの国なのですと言わしたのです。なんと止めるこの若者、立派な立派な若者ではなくして、この連れてこられた子供たちこそ天国住民のパスポートを持っているというのです。急に思い出した余談ですけれども、先週酒井先生ご夫妻、また川越の山口さん、ご夫妻や、またその、兄弟ご夫妻、イスラエル旅行から帰っていらっしゃいました。そして山口兄弟からお電話があって、先生無事帰ってきました、どうよかった、すっごくよかった、何か事件はなかった、ありましたって言うんです。どんな事件があったんですかと聞きますと、私がパスポートをなくしました。ギョッとしてです。パスポートなくしてどうなったのって言いましたら、本当に幸い、空港の職員がそれを見つけて、保管しておいてくれましたので、手元に戻ってきました。よかったですね。もしもそれがなかったら、そこで旅行はストップでしたよ。よかった。そうなんです。旅行中は、特に海外旅行中は、命の次にパスポートが必要なのです。私たちは、天国のパスポート、この立派な若者が持っているかと思いましたら、いいえ、彼は天国のパスポートからほど遠いというのです。そしてこの子供たちこそが、持っているというのです。私たちにとって18章でも学びましたように、子供たちこそが先生なのです。いろんなものを握りしめ、さらにあれもこれもと得ることばかりを求め、さらには神様からの栄誉や天国永遠の命さえも自分で得ようと頑張り、気張っていて、ごてごてけばけばの実は醜さをさらけ出している大人、子供たちを見なさいっていうのです。子供たちのすっきりした眩しさに学びなさいっていうのです。この教会には そんな素敵な子供という先生がたくさんいることをみんなで感謝し、ぜひですね、子供たちに目を向け、子供たちから学んでいきたいのです。そしてさらにそんな子供たちが群れる教会へとみんなで目指していきたいと思うのです。そして私たちも神様の前に無力で無一物で恥だらけであることを知らされて、主よ、私にもあなたの憐れみが、あなたの祝福が必要です。どうぞイエス様、私の頭にも手を置いてあなたの祝福を祈ってくださいと遠慮しないで押しかける、私たちも子供になりたいものです。お祈りしましょう。天の父様、この朝も御言葉を通して私たちをあなたの目に映っているありのままの姿をさらけ出してくださり、ありがとうございます。子供を連れてきた親とその子供たちを叱りつけているお弟子さんたちの姿、そこに自分の姿を見せられます。しかしイエス様はそんな弟子たちを憤っておられる。神様、あなたの憤りが私たちに向けられていることを感じます。子供を無視し、子供を見下げ、子供を差別することによって、私たちこそがあなたの憤りを受けるものであることを知らされました。どうぞ神様、子供たちに学ばせてください。自分で何にもできなくて、何にもなくて、ただ連れられ運ばれてくるだけの子供、どうぞそんな無力さに私たちも徹することができますように。人の前には通用できても、あなたの前にはどんな頑張りも、どんな私たちの努力も、どんな私たちの名声も、獲得したすべてが、また良い行いですらも、あなたの前には汚れた衣のようであることを知って、今あなたの前にすっぱだかの状態で、私は何にもありません、あなたの憐れみが、あなたの愛が、恵みが必要ですと、私たちもあなたを本当に押しかけていく子供の一人にさせてくださるように、心からお願いをいたします。この教会に導かれている小さな子供たちから、中学生や高校生、若者たちのゆえに本当に心から感謝し、その子供たちの成長を祈り、またその子供たちのために働いておられる愛する教師やリーダーのために、またみんなで祈り感謝しながら、子供たちに仕え、子供たちに学ぶ教会として、さらに歩んでいくことができますように導いてください。感謝して尊いイエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。